沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りします。
おはようございます。日がりかです。この番組は県内 99.9% 以上を占める中小企業、小規模事業者、そしてこれから起業したいというあなたへ経営のヒントとなる情報をお届けします。私は沖縄開放銀行の社外取締役であり、中小企業の代表でもありますから、皆様と一緒に学ばせていただきたいと思います。さて、今朝のゲストアドバイザーです。2週目になります。中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの池淵義弘さんです。おはようございます。
おはようございます。
はい、池淵さん、石垣のサテライトを担当していらっしゃるということなんですが、石垣でサテライトを担当することになったきっかけっていうのはどういうことなんですか？
もともとですね、去年の4月から、担当させていただいて、石垣サテライトの方に毎週いるんですが、それまではですね、八重山地区の方は沖縄本島の方から、定期的にですね、月に一度、よろずのサテライト開催という形で、担当のコーディネーターが、来てまして、石垣自体もですね、相談件数がなかなか増えてきていると、今後もっと現地のことを知ったですね、地元の人間で対応できる人間はいないかということで、お声掛けをいただいて、で、去年の4月から、約1年半やらせていただいてます。
15年も石垣にいて、なんかいろいろやってる人がいるぞっていうことで、くんくんくんと植木氏チーフが、
見つけてくれましたね。
ということは、石垣では15年間どんなことされてたんですか？
石垣でもですね、もともとは飲食店を自分でやったりですとか、食品加工の会社をやってたんですが、その中で7年ほど前に、自分で会社を起こしまして、企画会社という形で会社はやってるんですが、商品開発の実績もあってですね、かなりそういう相談が、紹介でですね、商工会さんの紹介ですとか、そういうところからですね、ちょっと商品開発の相談に乗ってあげてくれないかっていう民間同士の紹介でですね、
それをまた上さんが聞きつけたということなんでしょうか。それを沖縄でできるっていうことは、その前に東京にいらした頃に培った経験と知識、
そうですね、それも大事というか、自分の中では大きくてですね、東京にいる時は、ちょっと出版社の方で、企画営業という形で、歩き回っていたんですが、雑誌の立ち上げの際に、飲食店向きの、フリーペーパーの立ち上げを手伝ってたんですが、飲食店さんってやっぱり小さな会社さんですとか、個人営業の方が多くてですね、少人数でうまく、繁忙期を乗り越えたいですとか、忘年会シーズンをどうしたら、たくさんのお客さんにいい単価で、商売ができるかですとか、結構相談を受ける機会が多かったんですよね。で、相談をクリアできるんだったら雑誌に載せたるっていう方も結構いらっしゃってですね、これはちょっと解決方法を提案してみたいと思ってですね、プチコンサルというか、そういう形を始めていきですね、それをきっかけに人の相談に乗って解決するところの、楽しさとか、面白さを見つけましたね。
なるほど。たくさんのお店を見たり、そこを紹介する間にだんだんこうそういう目利き力というか、
そうですね、
見えることがいっぱい出てますよね、きっとね。
で、たくさんのお店を回らせていただいていることで、たくさんのお店からいろんな情報をいただけるんですよね。で、この店に適した情報というかやり方は何かっていうのは徐々に自分でも気づいてきてですね、100社の相談を受ければ100個のアイデアを僕がもらってるのと同じことなので、そこでうまくいくっていうことは、他ではやり方を変えればいろんな形でですね、そのお店らしさを出せるっていうことに気づいてですね、できるだけ多くの話を、聞くように、活動しております。
いいですね。いやー、そんなね、やっぱり百戦錬磨じゃないですけど、いっぱい回ってらした、いっぱいアドバイスをされてき、た、池淵さんだからこそなんでしょうけど、今日その池淵さんのテーマは、
自社で、やらないこと、
それはどういう意味ですか？
ですね、特に石垣島という環境で今、自分も仕事をしてるんですが、美味しい話と言いますとか、 外からですね、こんなことやったら、儲かるよとか、こんなリスクのない事業があるよっていう話を持ちかけられることは結構ありまして、自分自身としてもですね、絶対事業とか、商売にリスクがないということは一つもないと思ってますので、まずは、その事業を行うことによるリスクを整理する、それによってリスクが見えない場合は、手をつけたらやらないっていう、判断ですよね、どうしても目の前に、売上が見え隠れすると、何とかしてやっといた方がいいんじゃないかとかっていう誘惑に駆られることは多いとは思うんですが、それをしっかりとやらないルールを決める、ここまで自分でリスクが見えた場合はやる、見えない場合はやらないという判断も経営者には、大事なことだなと思っております。
そうですよね、特に東京で仕事されてた時なんてやっぱりいろんなのがうぞうむぞう、それこそ情報も、チャンスもいっぱいある中 で、 みんながいろんなことをやって、うまくいく、いかない、そういう事例もたくさん見てらしたから、余計に何が大事かみたいなのが分かってらっしゃるんですよね、
やっぱり、美味しい話が来るとですね、やっぱりその飲食店さんなんか個人でやられてると、なかなか相談できないんですよね、こんないい話があるけど、お前のとこどうだっていうことを聞ける相手がなかなかいなかったりとか、言ってしまうと自分の美味しい話を取られてしまうんじゃないかとか、必ずこれは自分にしかできない美味しい話だって思っちゃうんですよね、そんな話なくてですね、自分で分析できないことをだと分かって相手は美味しい話を持ちかける場合が多いので、それをしっかりと相談する相手を見つける、自分の強さ弱さを知ってる人間を周りに、相談できる人間を探すっていうのも、経営の中では大事なことだと思ってます。
そうですね、それから言うとその第一歩、一番今ね、皆様にとって身近にいらっしゃるのが
池渕
支援拠点ということですね、池渕さんは、週に1回
そうですね、
何曜日に基本、
私は金曜日、9時から、夕方5時まで、石垣商工会の、中で会場を借りてですね、そちらの方に対応しております、
じゃあもう石垣だけではなく八重山在住の方にとってはチャンスですよね、
そうですね、
石垣にね皆さん行って何かで用事をするっていうの多いわけですからね、八重山の皆さん、
特に竹富町の離島の方なんかは、船で、仕入れですとかお買い物を金曜日に設定していただいて、その帰りによるっていう方はかなり多いですね。
多いですね、じゃあもう大繁盛ですか。
で
相談が多いということは、逆に言うと意欲的に、ビジネスをやっていかれたいということが多いってことですもんね。
そうですね、創業も多いですし、八重山の場合はその悩みが多ければ多いほど、地域の中の活性化というか、観光が今伸びてますので、そこの課題が多いということは逆にいいことで、それを解決する能力さえつければ、需要は観光需要は多いので、今後伸びていくんじゃないかなと思っておりますね。
でやっぱり先ほど の、 自分誰にも相談できず自分の中でね、こう悩んでいたりとか、相談する相手を探せずにいたりするような方々がこう来れるっていうことは、それだけ前に向かって進めるということなので、やっぱりチャンスですよ ね、
そ、 うですね、
でその足を運ぶだけのパワーがあれば成功するパワーと一緒ですもんね、
でやっぱりなかなか相談って最初はしにくいとは思うんですけど、極端に言いますと、一番最初に僕が受けた相談っていうのは、明日以降の日替わり定食をもう思い浮かばないっていうお母さんが食堂でですね、日替わり定食考えてくれっていうのが相談だったんですよ。多分そのぐらいの相談からすることによって、さまざまな、僕も深掘りができるので、本質的な悩みまでですね、いろいろ、聞けるのかなと。
なるほど、
それに喋ることによってほとんど自分で解決する能力は持ってますので、僕は、聞くだけの人間ですのでで
もね、それっていいですよね。やっぱりなんか問題を持っていかないといけないんじゃないかっていうふうに難しく考えるんじゃなくて、これ困ってんだけどぐらいで入っていかれる方が、逆に言うと深掘りしながらいろんなのが見えてくるってありそうですね。でしかもよろずさんってね、池渕さんだけじゃなくて、と那覇からも応援に行って複数で相談に乗ったりされるんですよね。
そうですね、専門のアドバイザーは僕以外にも20名いらっしゃいますので、必要に応じて、石垣の方にも来てくれとお願いしてますので、それはどんどんどんどん活用していただければなと思います、
ね、はい、それはいいですね。じゃあちょっと最後にワンポイントアドバイスもお願いしたいんですが、
今回のワンポイントアドバイスは、リスクを知ることでリスク回避する戦略を立てられるということですね。
はい、 リスクを知ることでリスク回避する戦略を立てられる。リスクって何かなって分かんないと、
はい、
リスクが見えないという時はどうぞ、はい、こちらですよ、お電話ください。 098-851-8460、 沖縄県よろず支援拠点、平日9時から19時まで、土曜日は9時から17時までぜひお電話ください、そこにお電話されると、那覇の方の事務局につながりますが、木別さんに相談したいということで予約を取っていただければ、バチですね。
はい、
はい、
ぜひよろしくお願いします。
はい、11月ってなってくるともう年の瀬も押し迫ってきているので、これから先ってあれですよ、年末商戦だとか、年末年始のお客様が、あるいは修学旅行も多いですね、八重山ね。
そうですね、多いですね。でちょうど11月、からイベントもですね、秋になって涼しくなって、野外イベントも多い石垣島ですので、ぜひそういうことも楽しんでですね、それもチャンスですから、そういうところでいろんな事業者さんのやり方を見てですね、皆さんいいアイデアを見つけていただければなと思います。
あ、それありですよね、
はい、
要するにお客様、一般のお客様にとってはそのたくさんお店が出店で出てたりとか、イベントそのものを楽しんだりですが、ビジネスをされている方にとっては他のお店が、事業者さんがどんなふうにやってるのかっていうのを見るチャンスでもあるってことですね。
そうですね、同時開催で石垣島でのお祭りでは産業祭りも開催してますので、一般のお客さんが並ぶということはそこに興味があると、見せ方が上手だっていうことだと思いますので、それはどんどん真似していただいて、その中でですね、テントでやってるような、上手にやってるところと、誰も並んでないところも出てくるでしょうから、その違いを感じることも、自分のビジネスのアイデアにはなるんじゃないかなと思います。
素晴らしい。これはね、那覇に住んでる皆さんも都に住んでる皆さんもね、同じことですからね。
そうですね、
ね、いろんな場面を活用し、それでうーんと思ったらよろずに相談に行くと、
はい、
そういうことですね。
はい、
はいはい、よろしくお願いします、ということで、今朝は、中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの、石垣サテライト担当で、しかも新規商品開発ですとか地域振興の担当でいらっしゃいます池淵義弘さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
あと2週よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お相手は日賀理香でした。
沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りしました。